サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。11月26日夜7時がやってまいりました。サバ川物語をお届けしてまいります。この番組をお送りします。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議の滝本浩一、タッキーがお届けしてまいります。最近11月になりまして、くまちゃんと、私が交互になんか出るというのがだんだん定番になってまいりまして、別に仲が悪くなったわけではございませんで、それぞれ諸事情もございまして、共に疲れてるというのもあるんですが、またね、どっかでまた合流することはありますが、11月から12月にかけてはですね、タッキーとクマが、なぜか交互に出現すると、その都度番組の内容も少しずつ変わっていこうかなという状況でございます。で、前回私ちょっと急遽休養ができまして、ごめんなさいをしてしまいました。ちょうどね、韓国から お客さんが来たりとか、いろいろこう抱負はバタバタしてたようですけども、私も実はその時東京じゃないですね、横須賀におりまして、別の会議に出ておりました。別の会議と言いますとですね、港湾空港技術研究所って、同じく今日提供していただいております、国土交通省山口河川国土事務所の、親戚と言いますか、おじさんと言いますか、はとこと言いますか、そういう組織の一つなんですが、そこで打ち合わせをしてまして、津波災害をこう軽減するというね、そういう私も一応研究しておりますので、打ち合わせをしてきたということです。どういうものかというと、今ちょっと開発してますが、動的ハザードマップ。この動的というのはどうでしょうかねっていうぐらい動的なんですが、要するにコンピューターとかね、ゲーム機械みたいなもので、仮想の街、例えば豊富市をコンピューター上に再現して、普通皆さんご存知の鯖川のハザードマップって平面に印刷してある紙ですが、上にみんな立ってみようという、突然頭の上に水色の塗られたこう幕が見えたりとかですね、あるいは実際津波がやってきたところを止めてですね、その津波の波の下まで入っていて、波はこんな形をしているのかとかですね、観察もできたり、あるいはその実際津波が襲った後にですね、豊富で津波が来るということはありませんが、高知とか、静岡県の下田市とか、そういうところは津波が襲いますけども、津波が去った後にですね、町は一体どんな風になってしまうのかという、その瓦礫になった状態も再現しまして、そこをいろいろうろうろすると、そういうね、ツールっていうか道具を今実は、いろんなところと一緒になってですね、作っております。そういう意味で日頃地域に入って遊んでばかりのタッキーではございますので、真面目な仕事もしているということで、今日もですね、少しちょっと難しめのお話をしようと思います。サバ川といえば水ですね。前回は橋のお話をしました。今日は水にちなんだお話をしていこうと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバ川物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネット推進会議、タッキー滝本浩二が一人でお届けしてまいります。前回になりますかね、橋のお話を淡々としてしまいました。もう橋にも棒にもかからないかっていつも言っておりましたが、でも結構ね、サバ川こう歩いてると、なんだろうね、いろんな形の橋があって、結構意識せずに渡ってませんか皆さんね。鉄の橋とかね、コンクリートの橋、今コンクリートの橋が多いんですけどもね、だから一時期ね、私は橋ですっていう主張する頃もあったり、でもそれとは逆に、いや橋と意識させちゃダメなんだと、川を渡ってるって意識させちゃダメなんだっていうのは、特に高速道路の山陽自動車道なんかはですね、 橋を渡ってることをあまり意識させないような作りを実はしておりますね、意外に。というのは、どこまでが道路で、どこからが橋なのかってのは意外に皆さんどうですか？走ってて、外の景色見ればわかるんだけど、ずーっと道路走ってると、ガタガタってね、ちょうどつなぎ目があるんでわかるんですが、あれがないと、本当に橋の上走ってるのかなっていうところもありますよね。だからその時代に応じてね、橋の作り方も違うし、見せ方も違う。で、使い方も違うんですよ。その時にご紹介できなかったんですが、水の橋があります。ご存知ですか？水の橋で一番有名なのは、ローマの水道橋ですよね。ローマ時代に。まあ、ローマ人で偉かったんですな。ね。別にクレーンも何もない時代にあんなものを築くわけですからね。それとあとは熊本にあります通潤橋、通潤橋というのも言いますけども、あれは農業用の水道橋でして、当時はね、あそこは非常に田んぼは台地のに高いところに田んぼがあったもんですから、なかなか水に恵まれなかった。熊本はもともと水に恵まれてるところで、雨が降りますと阿蘇とかね、あの辺の山間部に降った水が染み込んで、そして熊本市内の巣にこう水をこう地下を通ってですね、あるいは白川という川を通って、供給しているという、非常に水の都にもふさわしい、非常に、その分災いも多いですが、水害の多いんですけども、非常に水がいいところなんですが、実はその、通潤橋がかかっているところだけ実はこうちょっと台地になってまして、当時は、全然ね水がこう引けないという状況でした。ところがその対岸の、山には山っていうか、これも大地ですが、実は川が流れてて、そこから水を引くためにですね、ちょうどサイフォンの原理を利用してですね、こう水がこう落ちていくっていうかな、ジェットコースターのようにこう水をずーっとこう落差で落としてあげて、一気にこう上げ荒らして、大地に田んぼを引くっていうね、通潤橋って皆さんどうですかね、テレビでご覧になったことはご覧ですか、ほら、橋のど真ん中から水がブワーッと吹いてる、あれ、掃除の時に、門を開いて、中掃除するために水を抜く作業で、ああいうふうに橋のど真ん中から、水が落ちてくるっていうのがあるんですが、あれ実はすべて石で作ってるアーチなんですが、普通のアーチとちょっと違うんですよね。ぜひまた今度写真かなんかあったら、あれは現地行っていただくといいんですが、アーチでずーっとこう、橋のこう対岸にこう、アーチをかけるんですけど、普通の長崎のメガネ橋もね、そのままアーチでかけるんですが、実はあそこは、アーチでかけていよいよその対岸に着地しようかというところが、お城の城壁のようになってるんですね。熊本城の城壁みたいに。実は熊本城の、作る城壁のような、技術を使って、見た目、なんかお城の城壁に近い、似てるよねっていう、そういう足を持った、非常に美しいアーチ橋ですので、ぜひぜひ、一回はご覧いただくといいかなと思います。それとですね、これ場所は忘れてしまいましたが、なんとですね、川をまたぐ橋があって、その橋が川なんですよ。わかりますか？つまり川を横断するための川なんです、これ。川が横断してるんです、川を。で、土地が落差があって、実はその対岸から対岸まで、これは人間が作った水路ですけども、船で行き来してるんですけども、落差があるもんですから、そこに川つないでしまいますと、船が途中で動かなくなっちゃう。ですから、その川の上、もう本当に数メートル、そんな高くないんですよ。数メートルの高さのとこに、鉄製の橋を渡しまして、そこに実は水が流れてる。遊園地にあるウォータースライダーがありますよね。ああいう感じにですね、水を流してそこを船がですね、川をまたいでいくという、これ日本国内にありますよ。ちょっと地名忘れてしまいましたが、そういうのもございますので、こういう、いいものって、土木のね、作ったものって、案外、こう、面白みがなかったりね、あるいはその、景観壊してるとかでよく言われるんですけども、そういうものってね、意外に見るとね、っていうことになりますね。今、土木関係の、これ、学会なんですけど、土木学会、社団法人土木学会ってあるんですが、実は土木学会がですね、もう数年前、5年、7年前ぐらいですか、数年前から、土木遺産、というのをですね、どんどん選定してます。いろんなね、国とか県が指定する史跡とかあるんですが、それとは別に人間が作った あの人の手により作れしものの、その遺産を残そうっていうんで、北海道のいろんな、あの今扱われなくなってもう湖に半分水没しかかってる鉄道 の、 あの石の鉄道橋とかですね、あるいは、山口県でいきますと、あの大洲島にある回転の基地ですね、あれも土木構造物なんですが、まあ、戦争の悲惨さを伝えるということで土木遺産という言い方でですね残しておりまして、これも登録されております。そういう意味であの土木学会のホームページ見ていただくとですね、そういうあの遺産がありますので、ぜひ旅行された時にね、こうちょっと見ていただくと、あ、なんか素敵なトンネルだねとか、あ、素敵な席だねとか、席ってのは水が溜める席ですね、そういうものがありますので、ぜひぜひあの見ていただくといいですね。ね、あの皆さんもご存知の通り、あのサバガもずっと上がりますと、あの関水とかね、いろんなものが名残で残っております。あるいは古いね、ダムとか、昔のってすごくなんかこういい雰囲気です。ちょっと今のねダムってちょっと形がいかにも機械的な雰囲気がしてね、あのいかにもその水を抑え込んでやろうというような形をしてるんですが、なんか当時のそのトンネルにしてもダムにしても堰にしても水門にしても、なんかちょっとこうレトロチックでおしゃれなんですよね。それがこう古い長い年月をかけて、あのこう苔が生えたりシミができたりして、あの人が作った本当にコンクリートとか石とか作ったもんなんだけど、あのローマの遺跡までは行きませんが、なんかいい雰囲気をその景色とこう調和してですね醸し出しているという、なかなかいいございますので、ぜひですね皆さん一度あの行ってはいかがでしょうかということでございます。で今日の話題でございますが、難しい話題をちょっと一つ、要はあの川には水が必要でございますですね。でさらにその先ほどからお話してますような橋とか堰とかいろいろあるんですが、川には何がありますかって子供たちにも聞いてみると楽しいかもしれません。川には何があるんだろう。例えば用水路ね、近くに用水路もあるでしょうね。海に行きますと防波堤くんですね、波を防ぐというね、防潮堤っていうのがありましたね。なんかどっかのバス会社のあの停留所って間違えた大人の人がいましたけども、あとは、機械系でいけばポンプで、サバ川にはないですよね。水車ありますかね。ないですよね水車って。甲府市内にある水車は違いますけど、あとダム、水門、いろいろありますよね。あるいは水の中にあるようなそういう構造物もあるかもしれませんね。で、あるいはその、まあ、我々が普段使っている水道水、これ水流れてますが、ああいうの管ですね。水道管って言いますか、ああいうの管路って言うんですが、管路。で、あと用水路のように、表面に蓋がしてないところ水が流れる、あれ海水路って言うんですが、開かれた水の道というふうに書きますね。海水路っていろいろございますね。あれどうやって作ったんでしょうかね。水車にしてもダムにしても、あるいはそういう防波堤にしても、で、もっと言えば、この番組のたまにお話してます災いもので、例えば、洪水の流れとか、ハザードマップとかあるじゃないですか。あのハザードマップってどうやって計算したんでしょうかね。ね、まさか模型作って水をこぼすわけにはいきませんからね。そういう実は計算をするときに使う実は学問体系がございます。今日はその話をしていくと多分あっという間に眠くなると思いますが、ちょっとお話をしようと思います。水利学という、これはですね、この土木系の今も、まあ、学生さんもおられると思いますね。山口大学だと社会建設工学科でございますが、土木工学科の学生がみんな頭を悩ませる学問ですね。もしかしたら河川担当になっても未だにこれ嫌いだという方もおられるかもしれません。はい、水利学、字で書きますと水の断りの学なんですね。水の断りなんですよ。つまりその水がどうそれなるのっていう断りを言い解く学問、それを工学的にね、式を並べて伝える学問というものなんですね。難しいですね。水利学と言います。水の利の学と書きますね。でもこれがなかったら我々水道も飲めないし、ダムも作れないし、堰を作って田んぼに水を引くこともできないし、もっと言うと、用水路もなければ農業もできない、堤防もできないから川は溢れる、ハザードマップもできない、水車は回らない。水車が回らないということは、これ皆さんのコトコトコットの水車しか思われないかもしれませんが、 あの発電所のタービンもあれ水車ですから、水蒸気で回す水車ですからね、あのあれも設計できません。なんとですね、あのこの水理学という学問がもしなかったら我々はどういう生活をしてたんでしょうか。水と多分かけ離れた大変に水にあの苦労する時代を送ったんじゃないかなって思いますね。で、この水理学いつ始まったかのかっていう話なんですが、ちょっとこう歴史を踏み解いてみると、皆さんあれ歴史で習いませんでした、四大文明どこでございましたですか。四大文明ありましたですね。中国方面ありましたね。中国って言っても中国地方じゃありませんが、チャイナの方ですね、中国ですね。それとまあ、これ実は四大文明って皆さんもご承知の通り気づかれたですかね。川に沿ったすべて地域ですよね。あの川が誕生させたと言っても過言ではない。やっぱりあの僕らも水飲まないと生きていけないのと一緒で、やっぱり水のがあるから人の生活があって、サバガもそうですけどね、地下にもサバがあると言われてますが、まさにその水があるから甲府市はね、あのまたこういうふうにあの我々恩恵を受けてるんですけども、まさに水と切っても切れない、そういうものですよね。で、四大文明ってまず黄河ですな、黄色い川、本当に黄色い川ですね、黄河。それとインダス川、インドのインダス川、ザ・インダス、インダス川ね。それとチグリス・ユーフラテス川、思い出しません歴史の教科書。そしてナイル川、前ナイルってのはカレー屋がありましたけど、ナイル川、実はこの川であの発展していってますよね。だけどこの頃ってまだ本当にあの文明が起こった頃だから、ただ川っつうだけですね。そこから水汲んできて、あの撒いて、仮に水路引いたとしてもとにかく掘って、でも水ここ水引いとけみたいな感じで、水引いてたっていうことで、全然その水理学とはあのまだ縁もゆかりもない、まだ全くと言っていいほどそういう理解はない、科学的な理解はないまま水と付き合ってたという時代ですよね。ところがですね、あの少しずつなんですが歴史がこう移ってくるとですね、だんだん意識するようになりますね。その典型的な例がローマの水道。これ水道ですから、やっぱりあの公共のインフラ、皆さんが使うものインフラと言いますが、これ水道ですか、設計法などをこれ皆さん考えないといけなくなりますね。いかにしてあのかの地から水を我が家まで引くかっていうか、ローマといえばもうお風呂、公衆浴場が有名でございました。今最近あのスーパー銭湯とかって出てきておりますが、まあ、当時ではスーパー銭湯でスーパーはないんですが銭湯でございますね。お金払ってたことか知りませんが、泉から水をこうね、要するにどっか溜まってる水を引いて、あの当時はあの温めるっていうことはあまりないですから、水をこう引いてきて貯水池に溜めて、でお風呂場へこう送るという、給水と言いますけどね、給水するという、まあ、その辺の基礎的な話が少しずつ出てきたかなというところで、まだ水理学の形には全然なってないんですが、でも人間が水を引くときにちょっと頭を使うとか、科学的なちょっとことを考えないとそろそろまずいよねって思ってたのはどうもこのローマ時代の頃でございます。ということで、だんだん難しくなっていく今日の水理学入門講座、ここで一服入れたいと思います。